千葉文化放送。どうもどうも。得意技はポケットの中に乾電池を入れたまま洗濯をしてしまい、乾電池をダメにしてしまうことのひろしです。この間ですね、名古屋に行ってきたんですよっていうふうによく言ってしまうんですけれども、名古屋に行ったというよりは愛知県に行ってきたんですね。愛知県の豊田市というところに行ってきました。豊田市っていうのは、まあ豊田市ってよく読まれがちなんですけども、実際は濁らないで豊田市なんですけども、自動車メーカーのトヨタの本社があるところとしても有名なんですけども、まあこのトヨタの本社があるっていうことで、トヨタのお膝元ということで豊田市っていう風に名前が変わったといういきさつがあるそうですね。名古屋駅から地下鉄に揺られること、まあおよそ 4,50 分で到着するんですけれども、その日のメインの目的というのはサッカーをですね見に行ったんですよ。トヨタにはトヨタスタジアムというですね立派な競技場があるんですね。よくサッカーの代表戦なんかが行われたりもするので知ってる人も多いと思うんですけれども、メインスタンド側の座席にはヒーターがついていたりとか、開閉式の屋根がついていて必要に応じて開けたり閉めたりできるですとか、まあこれはサッカーの試合の時はあまり閉めなくて、ライブをやる時に閉めたりするみたいなんですけども、あとは何よりもですね、まあ座席の傾斜がきつくて、まあ座席というか、まあ観戦エリアですね、スタンド自体の角度が、まあ、強くですね大きくついているために、まあ、非常に試合が見やすくて臨場感のあるスタジアムということで知られているんですよ。でこれまで来たことがなかったんで、まあ、ずっと行ってみたいなって思っていたスタジアムだったんですけれども、まあ、僕の応援しているチームがですねアントラーズが非常に今季は成績が振るわなくて、まあ、ひょっとしたら2部に降格してしまうかもしれないというような状況の中で、まあ、これはサポーターを辞任する者としては現地まで行って声を届けて絶対に勝たせなくてはならないよなっていう風に思って行ったんですよ。まあそういうわけで豊田市に行くことが決まりましたと。で、まあ行くんだったらばそんなに時間はないけれどもどっか寄りたいよねって思って、まあ、調べてたんですけども、名古屋市美術館っていうところがあって、ここは何回か行ったことあるんですけども、でそこのホームページを見たらですね、青木の絵の、まあ、個展をやっていると。で豊田市美術館でも共同開催をしているっていうことが書いてあるわけですよ。で豊田市美術館っていうところにはまだ行ったことなかったんで、まあこれはちょうどいい機会だから行ってみようと思って、試合が始まる前に、まあ、テクテクと歩いて行ったんですけども、まあ豊田市美術館っていうのは小高い丘の上にありまして、ぱっと見はシンプルな形をしたモダンな建物なんですね。で小高くなってますんで、豊田市が見渡せるようなですね、まあ、ナイスロケーションにあるわけですよ。はい。で、まあ、行ってきた個展の感想といったとこなんですけども、青木の絵降り注ぐ者たちという企画展のタイトルですね。開催期間は12月の24日まで、名古屋市美術館の方は早めに終わってしまうんですね。12月16日今週末で、あ、今現在これを撮っているのは12月の12日なんですけれども、終わってしまうということになってますね。青木の絵というのは、まあ、彫刻作家ですね、1958年生まれということなので60歳ぐらいですか。で彼女の扱う素材というのは鉄ですね、まあ、この重くて硬い鉄というものを、まあ、切ってつなげてっていうことをして形を作っていく、そういう作風の作家さんなんですけれども、結構ですね大きな作品も多くて、ここで2館共同開催っていうのが生きてくるんですね。場所を取りますし、いっぱい置きたいからって言って一つの空間の中にたくさん詰め込んだらいいっていうものではないんですよ。やはり彫刻っていうのはその場の空間と一体になって、まあ、作品として完成するっていう、そういう側面がありますし、で今回の作品展では現場で会場で作成した作品っていうのもあるので、まあなおのことですね、置き場所は多くあるに越したことはないという状況だったんじゃないかと思います。でここですね、豊田市美術館では全部で25個の作品を見ることができます。で作品の特徴なんですけれども、まあその鉄っていうすごく重厚な 素材を使ってはいるんだけども、出来上がってきた彫刻っていうのはちょっと頼りなげに見えたりとか、あるいは軽やかに見えたりとか、まあ、その鉄っていうのは、まあ、錆びたりして比較的消えてなくなってしまうこともあるイメージはあるかと思うんですけども、まあ、それにしても長くずっと残るっていう、そんな素材ですよね。まあ、にもかかわらずですね、自然界の一瞬の何かを捉えたような、そんな表情を持った作品が、まあ、数多くありまして、で具体的にどんなものがあったかっていう話なんですけれども、まあ、まず入っていって目につくものというのが、降り注ぐ者たち2という作品なんですけれども、パッと見はですね、ツリーのような形、クリスマスツリーみたいな、モミの木みたいな、ああいう円錐形をしているんですけれども、その円錐形がどうやって形作られているかというと、まあ、ワイヤーフレームみたいにラインがこう、頂点からラインがこう裾に向かって伸びていって、それが円錐形っぽく見えてるんですけども、そのラインというのがですね、線というのが直線ではなくて、丸いですね、まあ、鉄の板ですね、これをいくつもいくつもつなげて直線にしてあるんです。まあ、ところどころ横線もつながっていたりするんですけども、高さはざっと見た感じ8メートルぐらいはあったでしょうかね。どうやって運び込むんだろうなって思ったんですけども、これも多分中で組み立てたんでしょうね。まあ、差し込んでくる光がこうプリズムが見えたりすることがありますけども、ああいうこうプリズムが、まあ、その場に固定されたかのようにも見える、そんな作品ですね。で、他は立山2012っていう作品なんですけども、これも直線を組み合わせて作った作品なんですけども、箱のようなものがあって、輪郭線だけで作られた立方体があって、まず4本の縦棒があって、でそこにですね、天井に板がついて、中段にも板があって、そして最下段ですね、最下段といっても地面に接してるわけじゃなくて10センチぐらいのスペースを取って、でそこは板ではなくて横棒がですね、こう4つくっついて足が広がらないように止めているっていう、そういう、まあ、大きく見ると直方体のような形をした直方体の骨組みだけで、真ん中に段のある、そんな形の物体があるんですけども、それがですね、その真ん中の段のところに石鹸が乗っかっているんですね。まあ、一見すると鉄っていう硬い素材と、まあ、柔らかい石鹸っていうものはすごく遠くにある素材みたいに見えるんですけれども、まあ、でもよく見ていくと、この鉄の構造体っていうのもですね、まあ、四角四面なわけではなくて、その足がですね、まっすぐになってなくて、縦線の部分がこうグネグネしてたりとかですね、フリーハンドで描いたようなラインになっていたりとかですね、あと溶接する際にこう溶接を入れる方と反対側ですね、後ろ側に滴ができるんですけども、その滴の痕跡が残っていたりして、まあ、その雫っていうものが連想する水と、あと石鹸も水っていうものとは切っても切れないものですよね。まあ、そういう形でこうパッと見全然違うものなんだけれども、まあ、よくよく見ていくと丸切り無関係っていうことはないよねっていうことをですね、気づかせてくれるような作品だったと思うんですけども、でこの時ちょっと面白かったのが、他のお客さんっていうのもいて、多分ですね、ギャラリートークっていうんですかね、キュレーターの、まあ、その会場の係員の人が一緒に回ってこの作品について解説をしてくれるっていう、そういう、まあ、一段だったと思うんですけども、でまあそのいろいろ感想を言ったりとかしてたんですね。で中に一人溶接を、まあ、仕事にしている方っていうのがいて、それで、まあ、溶接を日頃からしているものとして、その、まあ、溶接って一口に言ってもやり方がいく種類かあって、でその切断面の処理なんかについても、まあ、そのまんまにしてることもあれば、綺麗に処理したりすることもあるし、でこの立山っていう作品はこの前の部屋にあった、降り注ぐ者たち2と比べると違った処理をしてるよねっていうようなことをですね言ってて、まあ、僕なんかも溶接っていうのはほとんどしたことがありませんので、へえなるほどなと、そういう風な視点があったのかという風に非常に面白く聞かせてもらいましたね。よく美術館で、まあ、話をしたり、まあ、感想をですね、誰かと言った時に こう交わしたり交換したりするっていうのに抵抗を覚える方っていうのもいると思うんですけども、まあそれはあんなきちんと静まり返ったところで話をするっていうのはそれ自体が抵抗あると思うんですけども、でもそれって遠慮することないと思うんですよ。まあね、あのそういうの聞きたくないっていう人もいるとは思うんですけれども、他の人が同じ作品をどういう風に見たのかっていうのはそれ自体面白いことですよ。でいつまでも同じところでめちゃくちゃ喋ってたらあれですけども、大体ですねそんなにずっと見てたりしないわけじゃないですか。ちょっと嫌だなって思っても少し我慢すれば通り過ぎちゃうものなんだから、それでぬくじら立てる方がどうかしてると僕は思いますね。で他の、作品ですけれども、水のとどまるところ4っていう作品がありまして、これはですね、フライパン状の物体が並んでるんですけども、まあ、フライパン状だけども取っ手はないですね、まあ、お皿のようなものですか。でそこに、並々と水が注がれているっていう作品ですね。生け花をする際の器にちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思いましたけども、これもあの、まあ、硬い素材と、まあ、一方ですごくこう流れていくもの、移ろうものとしての水っていうものが、まあ、一緒になっているわけなんですけども、で隣にある作品っていうのが、まあ、アンタイトルド無題っていう作品なんですけども、パッと見はですねザルですね、ザルをこうひっくり返して置いてあるみたいな作品なんですけども、でそのザルっていうのが、まあ、古くなって毛羽立って金属製じゃなくて竹製のザルを想像してもらうといいと思うんですけども、あれがだいぶ巣が空いてしまって、で残っている骨組みの部分にしても、まあ、かなりこう毛羽立ってしまっているという感じのものになっていて、でその毛羽立ったトゲの部分に白くて丸いものが無数に止められているんですね。これは何かというと、どうやら生卵らしいんですよ。まあ、あの卵であることはわかるんだけれども、それが中が入ってるのか入らないのかはわからなかったんですけどもね、まあ、これもあの他の人の話でどうやら生卵らしいっていうことがわかったんですけども、まあこれもですね、まあその硬い、まあ、鉄の素材とですね、まあ、その柔らかい壊れやすい卵っていうものの対比になっていたり、その、まあ、卵っていうのはこう生命の、まあ、象徴というか、まあ、生命そのものをですね、ここから生命が生まれてくるっていうものと、まあ、その無機質無生命である鉄っていう対比になってますよね。でその今前に紹介した水のとどまるところっていうのが、まあ、お皿状の半球の下半分があって、でこの無題っていう作品は半球の上半分があるっていう、これもまあ上下の対比になっているなっていうふうに思って、まあその一つの部屋の中にあるからにはこれもやっぱりこう同時に並べてみてほしいっていう意図が明らかにありますよね。で、まあ、他の作品ですけれども、もやっていう作品がありましたね。これはあの雲の谷って書きます、あのクラウドバレーですよ。これはですね、大きさの異なる複数の輪っかをつなげて、まあ、形を作っているんですけれども、そのシルエットっていうのはパッと見っていうのはあのおばきゅうですね、あの今劇場版をやってるあれではなくて、あのお化けの九太郎の方のおばきゅうみたいな形をしているんですけども、まあ、これがその輪っかで無数の輪っかで作られていて、で隙間なく輪っかで埋められてるかっていうとそうではなくて、つながってなくて、空白になってる部分っていうのも結構あるんですね。まあ、だから、まあ、軽やかな感じがして、見方によってはですね、まあ、川だったりとかそういう流れのあるところで、水の中に空気が入っちゃって、まあ、その泡ができてるところってありますよね。でそれを水面下から映す映像って見たことあると思うんですけども、あんな感じでこうたくさんの泡がこう集まってで絡まり合うようにして流れに乗って流れていく、そんな一瞬を切り取ったみたいな作品に見えましたね。もう一つぐらい紹介しておきましょうかね。今度は原型室っていう作品なんですけれども、これはですね石膏作品ですね。石膏を使った作品で、どんなものかというと、四角形があって、で、まあ、座布団みたいなものと言いましょうか。でその四隅から足ですね、あの柱が飛び出しているっていう、まるで、四つ足の動物がこうひっくり返っているみたい、そんな形をしてるんですよ。あの頭はありませんけれども、あの会場で売られていたカタログにですね、主要作品があの紹介されてるんですけども、その中にはこういう石膏作品っていうのは他になくて、これ2012年の最新作、まあ、今年の作品なんですけども、まあ、こういう風な 新しい道っていうのをね、まだ模索してるんだなって、まあ、これがどういう風に発展していくのかなっていう風にちょっと興味を惹かれますね。その鉄っていう作品を使って、で、その中でこう、生命っていう柔らかいものを感じさせる、そんな作風の青木さんが、こう、石膏を使ってもやっぱり、こう、命を感じさせるような、そういう柔らかさっていうものをきっと描いていくと思うんですけども、まあ、その鉄の作品と、この石膏作品でどういった違いが出てくるのかなっていうのが興味深いとこですね。まあ、青木さんの作品の感想っていうのは、こんなところにしておこうと思うんですけども、この豊田市美術館っていうのはですね、他に、まあ、所蔵作品があって、で、常設展示されてる作品っていうのがいくつもあるんですね。まあ、入って早速、ジェニー・フォルツァーの豊田市美術館のためのインスタレーションっていう、壁一面を使った作品があったりとか、ジョセフ・コスースの分類学応用ナンバー3っていう作品があったりとかですね、これは電光掲示板を使った作品なんですけども、縦長の電光掲示板があって、そこに文字がどんどん流れていくんですね。まあ、日本語のメッセージだったり、英語のメッセージだったりっていうのがどんどん流れていくという作品でした。あんまり時間がなかったんで、よくは見てないです。あと、チケット売り場の近くに、ウルリッヒ・リュックームの無題立方体っていうのもあって、これを、ね、どこかで見たことあるなって思って、ちょっと考えてたんですけども、鹿児島のですね、霧島アートの森にストーンセッティングっていう作品があるんですけども、それと同じ作家さんでしたね。もう2年も前に行ったところなんですけども、作品見てあれって思わせるのは、しかも結構ですね、立方体石がドーンと置いてあるだけなんですけども、それでもあれこの人見たことあるぞって思わせるのは強い個性の持ち主ですよね。大したもんですね。名前はなかなか覚えられそうにありませんけども、ウルリヒ・リュックーム。で、この豊田市美術館っていうのはですね、まあ、ロケーションがいいっていうのは先ほども申し上げたんですけれども、館外ですね、建物の外の作品が、いや、素晴らしいんですよ。その、表、まあ、メインゲートから入ってって、裏側に出るとですね、まあ、池があるんですよ。ミュージアムショップとか、あとはレストランですね、ミュージアムカフェっていうんですか、があって、でその外にガラスを使った面白い常設展示作品があって、でその先に池があって、でまた豊田市が見渡せるようになってるんですけども、でその池の中ほどにですね、泡で円管ですね、まあ、輪っかができているっていう、あれ多分作品だと思うんですけども、なんていうのかわからないんですけども、うん、かっこよかったですね。写真にすごく撮りたくなりましたね。まあ、野外のものなんで撮っていいだろうってことでバッチリ撮ってはいるんですけども、やっぱりトヨタっていうことで、まあ、車輪じゃないですか、車にとって大事なのは、そういうイメージを重ねてるんでしょうかね。他にもですね、オーガニックフォームっていうコレクション展なんかもやっていたんですけれども、ちょっと時間がなかったので、メインの青木の絵の降り注ぐ者たちだけを見て、まあ、早々に立ち去ることにしたんですけども、思ったよりもいい美術館でしたね。ロケーションもいいし、またですね、行ってみたいなという気になりましたね。豊田市美術館と、名古屋市立美術館か、名古屋市立美術館を、まあ、はしごしてみるっていうのはいいですね。まあ、小1時間で行けますし、でその地下鉄で移動すると、間ですね、豊田市にだいぶ近いところに僕らの希望の星というか、まあ、有名なお店があるんですよ。名古屋といえばここっていう喫茶マウンテンっていうですね、まあ色物をですね、とても変わった料理をしかも大ボリュームで出すっていう、そこに行って、まあ、大盛りの料理を食べることをですね、山登りをするっていう風に言ったりとか、食べきれなかった場合に登山失敗とか遭難とかっていう風に言われるですね、まあ、独特の文化を生み出しているような、そんな特徴的なお店もあったりしますし、ぜひですね、この名古屋市美術館、喫茶マウンテン、豊田市美術館っていう3つをセットでまた来てみたいなって思いましたね。はい、ということでお届けしてまいりましたのはひろしでした。それではまた。